2023年6月5日月曜日、時刻は午前8時13分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。でも土日はほっと幸いしましたね。ものすごくよく晴れましたね。気持ちが良かった。本当にカラッとして、もうここぞとばかりあれやこれや洗濯しましたけどまあそういう方も多かったんじゃないかなと思います。今週は、それでもそんなに雨は多くないようですけれども、ネットのニュースちょっと見ると、今年は台風が多くなりそうだと気象庁が発表してたようですけれども、まあとにかく例年ね、もう異常気象も常態化してますから、まあ、大阪市内あんまり大きなということはないんですけれども、まあそんな油断はできないですね。まあ心構えだけでもしておきたいなと思いますが、さてさて、これ毎日こうね録音してるんですけどで4年ぶりに先週旧知の人と会いましてね、で何やかに喋ってて、この間の近況をお互いに報告し合ってというか話し合って、まあでもこれを聞いていただいたりしてるようですから、で言っていただいたのが、いやもっとね、老子とか呼んでて、もっとたくさんの人に聞けるようにああいうアプリがありますけど、それでアップされたらいいのにもったいないと言っていただいたんですけどね。いやそれはね、その必要がない、その人にも言いましたけれども、自分のなぜそうしないのかという理由を言いましたけれども、もう別に私だけじゃないですもんね、老子だからもうたくさんそういうふうにしてる人はいますので、もうそのたくさんの人に、まあね、YouTube でもいてるし、その音声の方のアプリでもやってる人もたくさんいてるし、ですからその必要はないんちゃうかなと。でむしろその、よく知ってる人が、まあああそうやなみたいなこちらの方もある程度分かってる人と、共有するというか、でもともとその共有するっていうか、老子に関しては、こんな言い方したらあれですけど、自分のためっていうか、自分が読もうと思う、その読んでるっていうことが、誰かにまた何かこうアンテナに引っかかればということで読んでるんですよね。人ヒュー・ブレイザーが言ったように、人のね役に立とうと思ったら、自分にとって最も良いこと、役に立つことをすればいいというふうなことを言ってますけど、その自分自身の何かためになるなと思って読んで、それが何か、ね、読んでるそのプロセスで誰かのためになれば、ためにじゃなくってなんかアンテナに引っかかって、その方が今度また自分自身で何かこうね、その地位の自分にとっての新しい世界を開いていくかっていうか、そういうふうになればいいなという程度のことなんですよね。でその自分のために読んでるっていうのは、読んでいった先に何かその自分自身の地位っていうものが少しまた、キャパシティが広くなってというか、それがひいてはその仕事上で、人をアシストする仕事なので、それが役に立つんじゃないかなというふうな、言葉に出して言えばそういうことなんですよねですから何かこう注目とかそういうことでは全くありませんし、で老子自体をもうたくさんの人がもうオープンなところでどんどん発信してるので、別にそのあえて自分がそれを同じようなことをする意味をあんまり感じないというか、それが一つと、もう一つはね、不特定多数の人になると、いろんな人がいてますからね、今回の、中田さんが松本さんに言ったこともありますけど まあ、いろんな人がいろんなことをまたね言って、でわけわからない人がこちらの方に何かアクセスしてきて、それに対応をしないといけないということの方がもうこれほど生産性の悪いことはありませんので、ですから、まあ、それを避けるということも一つあるんですけどね。まあ、そんなこんな、まあ一つ、まあ、自分自身のルーティーン、まあ、一つ習慣として、地に働きかける習慣をずっとこうやってると、まあ、書くっていうこともそうですけど、まあ、それがどなたかにはちょっとこうアンテナに引っかかればいいなという感じですね。さて、そのルーティーンの一つでもあるこの、ある観察ですけれども、なかなかね、内容的には考えさせられることも多いので、ですから、まあ、スッと読んでいきたいなと思いますが、さて、この「8位は開戦時の論理破綻と戦争の堕落への転換点」ですね。その3ということにいたしましょうかね。で、前回の終わりのところは、日本軍にも南京までの我慢という同じ期待はあったであろう、それが紫金山の抵抗で遅らされたからには苛立ちは高まったであろうというところで終わりました。そして続けて、これは33ページですね。南京陥落直後の詳細にはいろいろな記録があって、研究所も多い。死者数についてはここで論じない。しかし1938年1月4日付で大本営陸軍部幕僚長官員の宮琴仁親王より中支那方面軍司令官松井岩根宛てに、軍紀風紀において忌まわしき事態の発生、ようやく範茂ということなんですね。範を見、これを信じざれんと欲するも、なお疑わざるべからざるものあり、と琴仁親王が伝達したようですね。これは南京戦史編集委員会編、南京戦史料、南京戦史資料集565ページにこう書かれてるそうですが、と 琴仁親王が述べたと、軍紀風紀を厳にすべき旨の要望が発せられ、中支那方面軍司令官が更迭され、南京城内の蛮行については次期中支那方面軍司令官畑俊禄大将の日記には支那派遣軍も作戦一段落とともに軍紀風紀ようやく大敗略奪強姦類のまことに忌まわしき行為も少なからざる気なればと報告して、日記に書いてるということですね。畑俊禄日誌続現代史資料4陸軍美鈴書房1983年120ページのところに書いてあるということですね。とあって、 その畑春露は忌まわしき行為も少なからざる気なればとあって、就任時に昭和天皇に軍旗の確立を二つの抱負の一つとしている。おそらく昭和天皇も含めて軍の首脳部は憂慮していたのであろう。そのような事態は民心離反を招き、戦争遂行上極めて望ましくないことである。しかし少年の私も少し後、今の日本軍は王軍皇軍ではありませんよ、日露戦争とは大違いです、女子を殺して井戸に投げ込んでいる、楊枝港に中国兵の死体がいっぱい流れていると大人同士が語るのを直接聞いている。大人たちがそのように語ったことを少年の中井先生は聞いたということですね。これは複数の要因からなっていると思われる。第一次大戦のドイツ軍の行動に照らして主な要因と思われるものを挙げてみようということで、八の三、ここまでにしましょうかね。八、開戦時の論理破綻と戦争の堕落への展開点、その3でした。以上です。